こんばんは、炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ベイブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。部屋で喋っていますと、なんか近くの家が窓開けてんだろうね。ちょっと今日は過ごしやすい、気温になっているもんで、なんかのねテレビの声がずーっと聞こえてるちょっと怖いよね、なので場合によってはね、ちょっと僕がシーンとなった時には、まあもしかしたら声が何かしら聞こえてくるかもしれないですけど、決してお化けではないんで、気になさらず、はい、お願いいたします。で、昨日は、まあ一昨日はね、配信ができなかったんであれなんですけども、昨日配信できたんですけども、しなかったのは、マッコさん、またマッコデラックスさんのところに行きまして、で、マッコとテリーとお嬢とということでね、マッコとテリーを中心に、あとお嬢が、まあ、進行役という形で、お悩み解決をしようと、まあ、解決すんのかしないのかわかんねえけどさ、みたいな感じの、企画ものをやっておりました。番組をやっておりました。まあ、できればね、なんだろうな、定期的にやっていきたいなと思いますので、僕の方でもいいんですけども、一応マッコさんの方に、お悩みがある人はぜひ送ってください。マッコデラックスさんの方で。ぜひ送ってもらって、そんで、ね、ぜひ、前回分も聞いてもらったらいいかなと思います。二枠やっておりますんで、多分、楽しく聞いていただけるんじゃないかなと思ってはいますんで、まあ、さらっと聞いてもらったらいいんじゃないかななんて思っています。はい。で、まあ、お悩みをね、ただし送る際は、相当いじる番組なので、お悩みを。お悩み相当いじる番組なんで、決して怒らないこと。それだけ、お約束の上で、ご了承いただきまして、お悩みを送ってもらえたらいいんじゃないかななんて思ってますんで、ぜひ、そちらの番組の方もよろしくお願いいたしますというちょっと告知を先にさせていただきつつ、今日のテーマはですね、もう何日か前のお話なんで、正直やってもよかったし、やんなくてもよかったしっていうお話ではあるんですけども、ケークスさんというね、投稿サイトというか、まあ、ライターさんたちがいろいろ書いていくコンテンツのね、文章コンテンツの配信サイトであるケークス、さんが、まあ、またちょっと炎上をしていたんですよね。で、その件に関して、ちょっと僕なりにいろいろと、こう、まあ、意見とか見ながら、感じた違和感であったりだとかっていうのをずっとどうやってこう、言語化していこうかな、みたいなことをずっと考えてるうちに、まあ、ようやっと、なんとなく答えが見えてきたかな、という気がしたので、ちょっと今日はそれを取り上げてみたいと思います。まあ、そもそもはもう11月11日に公開された記事なんで、もう全然ね、ちょっとタイムリーなお話ではないんですけども、ホームレスを3年間取材し続けたら意外な一面にびっくりしたというね、記事が上がってまして、これが、今年の2月から3月に開催されていたケークスクリエイターコンテスト2020。こちらで、この記事自体が賞を取ったということではなかったんですけども、これが、この人たち、これを書いた、夫妻の、ライターユニット、バイチーさんたち。による記事で、まあ、タイトルの通り3年間にわたるホームレスへの取材というのを総括した文章だったんですね。で、このケークスクリエイターコンテストというのは、ケークスを運営する、ノート株式会社、まあその昔で言うとピースオブケークと呼んでいたんですけども、ノート株式会社さんが運営をするメディアプラットフォームノート上で毎年開催されているもので、受賞者の方はケークスにおいて連載を持つことができるというものでした。最終回にあたる2020年の、今年のね、コンテストにおいては、約、6000件、およそ6000件の応募があったんですけども、上記のバイシーさんによる文章が、まあ、その優秀賞をね、受けまして、ケークスでの連載開始を宣言するべく書かれていた、というものだったんですね。で、その内容が、まあ、なんだろうな、こう、ホームレスの方々に関して、もちろん本人たちはそんな、悪意を持って書いているつもりはないんですけども、なんだろうな、こう、どこか、こう、見せ物小屋みたいなね、感じ。対岸の火事と言えばいいのか、自分たちはそうなるっていう感じは決してなくて、目の前にあるこう隣り合わせになっている社会的問題とかっていう意識じゃなくて、なんとなくこうその人たちを面白がって見に行っているみたいな、囚われ方をしてしまいそうな文章だったんですと。で、まあ、その結果どうなったかっていうと、まああれに荒れたんですよね、のケークスが。 で、まあ、それでね、もうやめたいって言ってる人たちもいるし、みたいな形で、そんな炎上をしてたんですけども、僕がまあ、この件に関して炎上にすごく違和感を感じていたんですよね。で、なんで違和感を感じていたかっていうと、この人たちに対する人格否定みたいなのも結構含まれていたなと思うんです。なんかサイコパスみたいな感じとして囚われている。書かれている人たちも結構見て、なんかそれはちょっと違うんじゃないって思いながら見てたの。もちろんこの人たちのその書いた文章が僕にとってはあまりこうなんだろうな、こうライターさんとして賞を取るぐらいすごいものなのかどうかっていうのは僕は文章を読まない人なんで、なんとなく、まあちょっと取材をしたら書けそうな記事ではあるけどね、みたいな。言葉の選び方とかね、そういった文章力とかっていうところで言えば、特筆してじゃあすごいかって言われたら、なんかそんな気はしなかったんだけど、そのあたりは僕は専門家じゃないので、あまり詳しくは言うつもりもないんです。ただ、この人たちが持つ、無意識の悪意みたいなものっていうのは、なんとなくうっすら、こう、この文章の奥の方に見えてくるというか、そういうのはなんとなく感じましたけどね。うん。で、今回の一件で叩かれるべきなのは、やっぱりケークスそのものなんですよ。まあ、ノートの方がもうね、最初はケークスっていう媒体から始まって、今やすっかりノートの方が大きくなっちゃったんで、ノート株式会社って名前にも変わってるし、稼ぎ頭は全然ノートの方が上だったりとかするんでね。もはや、ノートやってる人しか多分ケークスの名前知らないぐらい、じゃないかな。それぐらい、こう、ノートは知ってるけどケークス知らないみたいな人の方が多分増えてるんだと思うんだけど。まあ、その、責められるべきなのは、その僕は運営さんサイドの問題だと思ってるんです。で、まあ、それはいいとして、で、なぜ僕がそれに対して違和感を感じていたかっていうお話ね。で、このライターさんたちを、こう、責めている人たちで、こう、割と人格否定に近いような書き方をしている人たちに、こう、多く見られたのが、なんか結局さっきも言ったけど、この人たちに感じる、その、無意識の悪意とか、その目の前にある、こう、社会的問題とかっていうのを、あんまり、こう、分かってないんじゃないか、みたいな意見として挙げてる人が多かった。たんですよ。で、じゃあそれってあなた方はどうなのっていう気がしたの。で、なんでかっていうと、例えば、そうだな、海外で何か悲しい事件があったりとかしていたりとかするよね、未だに。まあそれは自然災害もそうだし、戦争なんかもそうだしさ、いろんなところでこう飢餓が起こっていたりだとかね、南米の方ではこう麻薬の問題があったり、いろんな問題があったりとかするわけじゃない。でもなんかそれってすごく対岸な火事で、みんなにとって、知ろうとする人の方がどちらかというと少なかったりするよね、やっぱり。だからそういったことに関して、こうあんた方はその目の前にあるその人たちに対して問題意識を持ってんのかどうかみたいなことを言ってるんだけども、別に多分本人たちは本人たちで一応思ってはいるんだけども、でも、どっかで面白半分なのは確かにそうなのかもしれなくて、でなんかその感覚って僕はこうそんなに否定ができないなと、その無意識の悪意っていうのを否定できないなって思うんです。なぜ自分がさ、割とこう好き嫌いがはっきりしているタイプなので、この無意識の悪意というところに関してはすごくこう、なんかな共感はしないんだけども、こう分かってしまうというか、自分がいつそうなってしまっても仕方がないなっていう部分があるわけだから、こういったことに関して僕はそのライターさんたちを決して責めることはしないし、この人たちが悪いとは思わない。本人たちは本人たちで良かれと思って多分やってんだからね。うん。だから、決してこの人たちを褒めもしないけど、褒めもしないけど、責めるつもりはないわけ。でも、その、見せ物小屋ってさっき言い話したけど、例えば、そういうのってさ、実は昨今でも、いろんなところに存在をしているんですよ。で、例えばテレビで言うと、俺、フワちゃんとかって苦手なのね。で、あの人とかが、こう、もちろん彼女は彼女なりに努力をして、当然ながら、今の地位があるんだとは思うんだけども、でも、あれをこう、面白がって出している、特にメディアの人たち、マスメディアの人たち、で、昔からいるじゃん。例えばジミーちゃんとかもいるけど、ああ言ったのって、ある種それこそ見せ物小屋だよね。 なんか変わったちょっとおかしな人たちをこう面白がって見ている感覚とさほど変わらない無意識の恐怖だと思うんだよね。無意識の悪意だと思うの。なんか失礼なこととかね、敬語もろくに使えないとか、そういったものをなんだろうな、面白がって見るっていうのは、そんなにその動物園の動物を見たりだとか、偽物小屋で昔ね、差別されているような人たち、障害を持った人たちとかっていうのを偽物小屋に入れてみたいな、そういった感覚に割と俺は近しいと思うんだよね。結構危なっかしい感覚だと思うんですよ、ああいうの面白がるのって。うん、なんかだからそのそれをこう割と社会は受け入れているにもかかわらず、そうしてなんかいざこういう問題が発生してしまうと、そのライターさんたちを周りの人たちが責め立てるっていうのはなんか違うかなと。責められるべきはやっぱりケークス運営側の話であって、当の本人たちはここでもし重傷とかしてなくて、そのまあケークス側のね編集力であったりだとか、その文章を見極める力であったりだとかがもしきちんと備わっていて、今もうなんかねだいぶ落ちぶれたとも言われてるけど、こうそこら辺の力っていうのがちゃんと最初の頃のケークスみたいな形でちゃんと精査できる人たちが揃っていれば、もしかしたら受賞はしてなかったかもしれないし、そうした中でこの人たちの文章云々、文章力であったりだとか、そういった無意識の悪意とかっていうのって誰にでもなんか持っている感覚だったりとかするから、そういうので人を責め立てるっていうのはあんまりよろしくはねえかなって僕は思うんでね。なんとなくこう差別意識というか、それはそれとしてのまた差別意識みたいなのがあるんじゃないかななんていうのがあったりします。そのあたり、まあもしね、詳しく見たい方はぜひ見てもらったらなと思うし、ちょっとねどっかで喋らないと僕もすっきりしなかったんで、ちょっと中途半端な形になっちゃいましたけども、今日はこんな形で、締めたいと思います。はい。